続いてですね、直近発表させていただいてます新製品で、ユーザースペースバーチャルマシンというのがありまして、まあ、非常に分かりづらいと思いますので、本日はですね、開発の責任者である門馬に説明をお願いしているんですが、まあ、何をやろうとしているかというとですね、Java においてですね、Java の特徴として皆さんに、まあ、認識していただいたというところは、まあ、Java の仮想化技術ですね、によってセキュリティの面であって非常に有効であったということが一つ挙げられます。で、まあ、さらに言うとそのさまざまなですね OS とかチップセットが存在している中で、まあ、Java という仮想的なですね、プラットフォームを想定することで、提供することでですね、まあ、アプリケーションの開発コストを相当下げることができたという、まあ、特にコンテンツの面で非常に有効であったということが言えると思うんですね。で、まあ、その上でですね、ここまでのところ Java を使う限りにおいてはマルチタスク化といったようなこともできていると、いうことでですね、まあ、こうした仮想化技術っていうのをちょっと応用してみるのも、いいんじゃないかということで、ネイティブアプリケーション向けにそうした仮想化技術っていうのを、やっていこうということで、今回、こうした開発を行いました。で、もちろんですね、フレームワークと連動した販売っていうのも考えられるんですけれども、まあ、これ自体でもですね、まあ、今これから門馬が説明しますけれども、セキュリティの面であったり、いろいろな、他の用途でおいてですね、単体でも非常に大きい需要というのが見込めるだろうというふうに見ています。で、現状、まあ、発表のタイミング、なぜあのタイミングだったかということも含めての話なんですが、まあ、開発のメドがついたということで、2007年前半からの提供ということで、まあ、ベータ版からになるとは思うんですけれども、まあ、そうした、考え方で、やりたいというふうに思っております。では、こちらの USVM について、では本間の方から説明をします。
それではユーザースペースバーチャルマシンについて若干簡単ではありますが技術概要について、ねご説明させていただきたいと思います。で、まず仮想化ですとかそういったことを申しているんですが分かりづらいと思いますので、どのようなことを、実際にはできるものなのかということでまず最初にご紹介したいと思うんですが一つはそのアプリケーション、今ネイティブのアプリケーションというのは世の中にいっぱいあるわけですが基本的にはそれは KDDI のブルーの環境であったり、クローズのネットワークの中で使われたりですね、それともマイクロソフトのように自由にダウンロードできる。ただその場合だと実際にセキュリティ上の問題があって、OS がハンドアップしてしまっていろいろ問題があると。で、なんとかそのネイティブのこの有り余るその資産ですね、そういうものを、うまく利用できるように、かつ安全にそれを、運用できるようにできないかというのが今回のチャレンジの一つになっています。で、ここでやっているのは大きくは2つの機能ですね。一つは、システムリソースのアクセス制御、要はシステムリソースにアクセスを、うまく制御して、例えば携帯電話でしたら電話中のデータが漏れないようにとか壊されないように。勝手に個人の例えばフェリカの情報を第三者が開示できてしまってそういうことを全てセキュリティコントロールできるようにするというのがまず一つの目標です。でもう一つはそのマルチタスクっていうことの環境が今後その組み込み機器の中にも入ってくるだろうという我々の一つの想定があります。その中でじゃあ複数のアプリケーションを同時にですねうまく制御していくっていうのが今後の課題かなと。で、それを、解決するための、共通的に使える技術として、この、ユーザースペースバーチャルマシンというものを開発しています。で、まあ、分かりづらいことで表現していますので、図で見ていただくのが一番分かりやすいかと思うんですが、こちらはですね、通常のそのアプリケーションですね、OS の上で動くアプリケーション、まあ、一つ一つこのような空間で通常動いていて、アプリケーション A は、まあ、いろんなリソースにアクセスし、B はリソース全てにアクセスし、で、通常のネイティブなアプリケーションですと、セキュリティとかないので、全ての、リソースに自由にアクセスできてしまうという問題があります。で、我々はどのようにそれを解決しようとしているかというと、このアプリケーション B とか C というのはですね A に比べれば実際の OS の上で動く、セキュリティの権限をあまり付与されてないという仮説です。で、その場合にアプリケーション B に対しては、
全てのリソースをアクセスさせない。でアクセスしていいのはある特定のリソースで、アクセスさせたくないリソースはアプリケーション B に対しては見えないようにする。で C に対しては C はもっとその権限を持ってない一般アプリなので、このリソースにはアクセスさせたくない、そのような制御をですね、実行時に動的に行うという技術です。で、これがですね処理の一連の流れになるんですが、通常ネイティブのアプリケーションを実行させようとすると OS の上でそのまま実行させます。で、CPU の上で動くというのが通常のアプリケーションで、我々が取っているアプローチとしては、まずですね、ネイティブのアプリケーションをこのユーザースペースバーチャルマシンと一緒に動かす、この動かし方に関しては通常の Java のアプリケーションを Java バーチャルマシンで動かすのと同様のやり方で、動作させます。で、ユーザースペースバーチャルマシンが、まずアプリケーションの起動を、認識すると、次にですね、そのアプリケーションコードからセキュリティ的にですね、センシティブな箇所っていうのを、見つけ出します。で、見つけ出すと、このように動的コンパイラー技術を使って、安全なコードにそれを、置き換えてやります。で、この安全なコードはセキュリティマネージャーに、実際には実際にこのリソースにアクセスしていいですかっていうことを問い合わせをします。で、セキュリティマネージャーがもし OK であれば各、オペレーティングシステムに対して、そのリソースアクセスの命令を発行する。もしこのセキュリティマネージャーがアプリケーション、このアプリケーションは権限が持ってないので、アクセスさせたくないという判断をした場合には、ここから、USVM を通してネイティブアプリケーションに対して、通常のエラーが返るというような形になります。ですので、USVM がやっている作業としては、まずはセキュリティネイティブアプリケーションですので、まずアセンブラの解析ということをしています。でアセンブラの解析をした後に、安全性の検証が必要な箇所というのを見つけ出します。で、その部分を、ダイナミックコンパイラーを使って安全な、コードに置き換えてやります。で次にそのセキュリティマネージャーは、アプリケーションがそのシステムリソースにアクセスしていいかどうかっていう、権限のチェックを行っています。でこの動的コンパイラーのやり方なんですが、ちょっとこのように見ると難しそうなんですが、これが、通常、今既存資産としてあるそのファイルをアセンブラコードみたくしてみた場合で、この箇所がですね、実際にはシステムリソースにアクセスしている箇所ということなので、こちらを判別した際にコード変換をしています。でコード変換というのはこれだと通常 の, そのシステムリソースに直接もアクセスしてしまいますので、それを止めてですね、セキュリティマネージャーに問い合わせをするようなコードを、入っています。で、セキュリティマネージャーに必ず確認しますので、電話帳にアクセスしていいか、他 の, そのフェリカにアクセスしていいか、デジカメにアクセスしていいか、そういうことを、セキュリティマネージャーに、問い合わせをして、安全性を確認する。ただ処理としては Java のようなその中間コードを使っているわけではないので、全てアセンブラをアセンブラに変換しているだけですので、実際にはパフォーマンス上の、ボトルネックというのはあまりほとんど発生しないというのが、検証データとして出ています。で、この技術がですね、すでに、いろんなそのプラットフォームで、もうセキュリティの研究というのはされているんですが、それらの研究と比べて何が優れているかというと、まずはその既存の既にある資産というものを一切変更しなくてもこの技術を使っていただくことができる。ですので今携帯電話の中にもしネイティブなアプリケーション、例えばブリューなアプリケーション、そういうものが入っている状況で、それをオープンな環境で使った場合でも、このソフトの上で動かしていただければ、安全性を担保することができます。で次のその優位性というのは、通常セキュリティを皆さん解決しようとする際に、Linux であれば SELinux、シンピアであればプラットフォームのセキュリティ、OS をいじってセキュリティを解決する。ただそれはその OS ごとによっていじり方が違いますので、OS ごとのその依存性というのが出てしまう。 ただこれはあの OS に対してヒートンの技術として提供してますので、すべての OS に対して同じセキュリティフレームワークを提供することができます。ですので、携帯電話が新ビアン OS で動いていても Linux で動いていても Blue で動いていても、すべてそのアプリケーションに対してのセキュリティモデルはあの同じセキュリティモデルをあの提供することができるというのが2番目の優位性です。3番目はその先ほど申し上げたように、OS のその OS に対して非依存で、OS をいじらない。で、またかつですね、セキュリティそのポリシーみたいなのを自由に、後からあの使われる方が設定できるようになってますので、あのキャリアさんの場合だと、そのドコモさんはこういうセキュリティポリシーでやりたいということであれば、あのそのようなセキュリティポリシーを与えていただければ、あのドコモセキュリティみたいな形、ソフトバンクさんの場合だと、ソフトバンクセキュリティみたいな形で、それぞれあのサービスによってそのポリシーも変わってくると思いますので、そこは非常にフレキシブルになるように作っています。でまたあのもう一つの使い方として、セキュリティ以外のものにも、これは使えるというふうに、我々は考えています。ですので、ユーザースペースバーチャルマシンというコアの技術を提供して、広く皆さんに、それの有効活用をしていただきたい。ですので、既存 の, そのサードパーティーさんの製品ですとか、既存のメーカーさんの製品と組み合わせて使っていただいて、セキュリティ以外の使い方をしていただくことができるんじゃないかというふうに考えています。で例えばその、いくつかあの分かりやすいように例をあの書いてあるんですが、リソースの調整ですね。これはあの我々 の, その AMF というフレームワークの中でも、そのリソース調整というのをあの、以前よりあの申し上げているかと思うんですが、複数のアプリケーションが同時に例えばこのようなサウンドの、デバイスにアクセスしようとしたときに、両方のアプリケーションのシステムコールが発行されます。でそれをユーザースペースバーチャルマシンが先ほどセキュリティマネージャーに問い合わせしてましたが、その問い合わせ先をですねセキュリティじゃなくて今回は、リソースの配下整理をするためのこのアービターというものに問い合わせる。でアービターがその、実際にそのシステムコールを発行していいかどうかということを、判断して、こっちのアプリケーションに、発行を許可するのであればそのままこちらのアプリケーションは、デバイスドライバーを通してこちらで、こちらはその権限を持ってなければ、リジェクトされる。でこのようにですねセキュリティ以外にも、リソース管理ですとかその他の、利用用途というのはあの考えられるかなと。でその他にもですね、こちらのようにホームゲートウェイのようなものに入れた場合に、ホームゲートウェイであの運用していこうとするサービスで、重要になるのはあの家庭のホームネットワークにおいてその熱とかエネルギーとかっていうのは火事とかそういう事故につながる可能性があるので、それらをあの制御することができる。例えばアプリケーション、このアプリケーションはあのちゃんと、例えばセコムさんとかそういう会社に認証されているので、そのアプリケーションはそういう熱を扱うような、操作をあの発行してもいいと。ただ他の一般アプリがそういう、例えばお風呂を自動的に沸かしてしまったりですとか、そういうことをしてしまうとあのまずいので、そういう権限を持たないアプリケーションはそういうアクセスをさせない。ただホームゲートウェイみたいなものっていうのはあのキャリアさんみたいあの特定の管理者がいないので、いろんなアプリケーションが入ってくる可能性があります。ですので、そういうものをあのこのような技術を使って、運用あのうまく運用していくというのが一つの手かと考えます。で最後にですね、Java ですね。でこれはあの Java とあの対比する技術ではなくて、Java をあのよりセキュアなあの補完関係を保つための技術です。ですので、弊社の提供する JBlend もより安全な環境として提供することができると。でなぜ、そのようなことを、考えているかといいますと、通常あの今携帯電話に入っている Java というのはサンドボックスというセキュリティを使ってまして、要は全ての口を閉じていると、どこにもアクセスできない。 Java の API を使わなきゃアクセスできない。でも将来的にそれがもうちょっと高機能化して、Java のもうちょっと上位の、ファンクションを使おうとすると、JNI という技術を使って、ネイティブのアプリケーションを呼び出すことができる。Java からのセキュリティというのはネイティブを呼び出していいかどうかっていうチェックができる。ただあのその呼び出してしまった後のアプリケーションがどういう制御をするかっていうチェックは Java 側では制御できない。ですので呼んでしまったら後知らないという状態になってしまう。 でこれをあの技術上、Java から呼び出した後にユーザースペースバーチャルマシンを使っていただくことによって、Java のセキュリティポリシーをそのまま、まあ、同じようなセキュリティポリシーをですね、ネイティブ側にも与えることによって Java の、アプリケーションが電話帳にアクセスできないんだったらネイティブを呼んだ後のネイティブの処理側でも電話帳のアクセスを禁止するですとか、同じようなですね、シームレスなそのセキュリティというのを、Java の環境に提供することが、この技術を使うと、可能になると、いうことです。ですので、基本的には、仮想化とかいろいろ難しいことが書いてあるんですが、まあ、アプリケーション、ネイティブのアプリケーションを読んで、そこからセキュリティセンシティブな箇所を見つけて、安全な、動作に、変換すると。それがこのユーザースペースバーチャルマシンという処理の、まあ、一応概要ということになります。